Eltenel presents Midnight on the Ready. Summer Monday.
実は年に1回歯の治療で大きな大学病院に診察に受けに行くっていうのも5年ぐらい前からやってるんですけど、先週の金曜日がちょうどその日に当たりまして、で1年ぶりに店に行ったんですけども、めちゃくちゃベタ褒めしてくれたわけです。その主治医の先生がめちゃくちゃいい状態に保たれてるっていう、俳優の加藤良二の主治医の先生なんですけど、1年ぶりに会ったらもう死ぬほどハゲてて、あれこんな老けてたっけこの先生っていう。ちなみにその加藤良二の先生の前は僕のも前付き合って前首相の新しいその恋人である、休日のイオンモールにお母さんと一緒に買い物に来ていたところ、デートでこうエンカウントした、間違いなく多分童貞であろう顔がホームベース2の大野くんにそっくりなクリソツな先生だったんですけども、大野くんクリソツの先生からその加藤良二の先生に変わりまして、めちゃくちゃいい状態で保たれてますっていう風にベタ褒めされまして、でベタ褒めされた後、こう診療の最後にご近所のクリニックとかで、ホワイトニングとか汚れの除去みたいなそういう措置は受けてらっしゃるんでしょうかっていう風に聞かれて、その一言余計だったなっていう、その一言によってですよ、だ上げておって下げてを上げるならわかるじゃないですか。上げて下げるその一言じゃないです。最後の一言。余計じゃないですか。受けてませんって言って、真顔で。全然受けてませんっていう風にね、ちょっと切れ気味に返したんですけど、そう最後のご近所のクリニックで、そのクリーニングみたいなの受けてますかっていう一言、その一言によって、そのもう僕の口腔内がですよ、ね、綺麗に保たれてないんじゃないのかっていう疑念が湧いてくるわけですよ、私としては。患者の私としては。で、なんかその先生ね、変わって最初の診療、私未だに覚えてるんですよ。わ、すごい汚れてますねって言いながらね、診療中にずっと言い続けられたんですよ、私は。だからもうその先生に、その診療を受けるときはね、できる限り、私普段の歯磨きでも結構長めにするんですけど、できる限り歯磨きの時間を長くして頑張ってこう、落として、ね、歯垢を落としてから行くようにしてるんです。そうでもってまたそういうことを言われたわけですから、もうこれは僕のおそらく前歯の裏には、いろいろなこう世間の赤にもうストレスにまみれた私の体を癒すためにね、毎晩私がねこう飲み食いしているものが付着して、でそれがさらに昼間眠くなるのを防止するために飲んでるコーヒーのなんかその着色とかね、あと心の中にももう塗ってもドクドク出てくるような過去の古傷の思い出とか、そういうのの全部こびりついてるっていうような評価をあなたはされてるんですねっていう、もうそれが全て歯の裏にもうついてるんでしょうねっていう、そういうのも込みでの着色が見られますよっていう、そういうの込みでご近所のクリニックでクリーニングされてるんですかっていう、そういう一言だというふうに私は捉えましたけれども、いいんですよ、もうクリニックでねクリーニングしたところでも取れないんですから、私の汚れなんていうのはね、もういいんですよ。もう中2頃からもついてんですから。ね。中1の時にさ、同じクラスのバドミントン部の金子さんがさ、隣のクラスの丸々ちゃんっていう子がさ、ザキ君のこと好きみたいだよっていう一言をこうやって投げてきた、あの時から僕の暗い青春の汚れが着色してるんですから、ずっと。ね。隣のクラスの丸々ちゃんがザキ君のこと好きみたいだよって、僕その言葉言われた時、その子の顔も名前も知らないわけですよ。そんな顔も名前も存じ上げない人がね、 あの私のこと好きだっていうね、そういう憶測でそういう噂をね流しちゃいけないんだよ。それからあの中2になって同じクラスになったわけですよ、そのこと。もうそしたらもうラジオでは喋っちゃいけないんだなっていうような迫害を受けたんですよ私は。その頃からね、これ他の配信者の人に話し、一回ちゃんと話したことがあって、そしたら死ぬほどドン引きされたんで、あ、これラジオで喋っちゃいけないことなんだなって、それから私は自覚したんですけれども、それからも暗い青春を送ってるんですよ、私は。ね、僕の歯の裏におそらくエリちゃんは今後の人生ろくな目に合わないというふうに刻み込まれてますから、茶色い茶渋となって、エリちゃんは今後ろくな目に合わないっていうふうな文字が、もうプリズンブレイクみたいな感じで、あの、歯の一本一本に一文字ずつ彫ってありますから、そりゃ。宇都宮の大人のお店を、大人のお店のページを見たら多分エリちゃんいると思いますけれども。知りませんけれども、風の噂によりますとね、ろくな目に合わないっていうふうにも刻み込んでありますから、それはクリニックに行ったって取るわけないんですよ。しらけてますか？あーねー。ふるさとにいるお母様、許してください。東京というところはそんなに甘くないということがよくわかりました。でも僕の夢は大きいのです。きっと近い将来、いやいや今週中に勝利大臣になって庭に鯉を飼って贅沢三昧。しらけましたか？あね、しらけ通り飛んでゆく南の空へ、みじめみじめ一年のラジオさっきのまんまね。はい、ワンマンマンデー始まりました。この番組は毎月月曜1回から2回にかけてお送りしております、深夜のぶっちゃけトークラジオ。やだ、なんかこう偉そうに語るじゃないですか、あの人たちは。やだ、あれ与太郎を愛するような日本じゃなきゃダメなんだよね。え、歯の裏に茶渋がついてようがいいじゃねえかよ、そんだけ人間生きてる赤がつくんだって。僕が医者だったらもうね、それだけ辛い思いをされてきたんでしょうねって、そういうふうに思いますね、健康じゃなきゃいけないってそんなことないんだよ、ね、あれだけだってエレキギターは不良の象徴と言われたんですよ、ね、でタバコは不良の象徴みたいに言われるじゃないですか、ね、どうですか今の世の中、タバコだけが迫害されてるじゃないですか。何なんですか、あのエレキギターを文化祭で弾いてる男は3割増しに見えるみたいな、なんかそういうのがちゃんとこう市民権を得てきちゃったじゃないですか。昔なんてさ、だってビートルズは不良って言われてたんだから、どこが不良なんですか、あんなジャケット着てエレキギターかき鳴らしてさ、ジョン・レノンのポール・マッカートニーのどこが不良なんですかっていう、その世の中がそれを決めつけすぎてるっていうのが僕はいけないと思うんですよ。本当にいいじゃないのか、いいんじゃないのか、お酒だって税金払って飲んでるんだし、もちろん未成年はダメっていうその枠内でのことですよ、枠内でのことですよ。ただダメな大人がさ社会で生きていくためには必要なものなんだよ、いくらダメって言われてたものでも。それが赤となって人間の体にもう表出している以上は、それも受け入れるのがさ、やっぱりプロってもんじゃないのかな。いいよ、もうこういうことを平気で言っちゃう人なんですから、何が言っていくって何が言っちゃダメなのかなんてもう分かんないんですから、いいんですよ、人を一倍早く死ぬからどうか許してくださいっていうね、そういうつもりでやってますから。そうでしょ、だからもう皆さんだってさ、このラジオを聞いてそういう風に思ってるようなことを文章に書いて表してきてくださるわけでしょ。この番組は落語で言うところの与太郎話ですから、いや常に与太郎の新作話を聞いてるものだと思ってくださいよ。私の過去の荒削りもありますけれどもね、本当にエリちゃんはろくな目に遭わないでほしい。何回喋っても私は利子を回収できないんだもん。今日も喋ります。 そうなんだよ、私を辛い目に合わせるとこういう目に遭うんだよ。今週も闇金の取り立て、しばしお付き合いを。申し訳ありませんが、初めてのお客様にはホモホルンリンクルをお売りできません。初めての方にはお試しセットと説明書きをお送りしています。それは商品の中身や私たちの考え方をご納得された上でお求めいただきたいからです。30代からの年齢化粧品無料お試しセットのお申し込みは0120-4444-4444。
ザッキーのワンマンマンデー。
はい、ワンマンマンデー、お願いします。こんなこと喋ってますけどね、私あの子から集団に入った瞬間にこれでもかってくらい個性を殺しますから普段の私を知っている人はこの番組を聞いたら興ざめすると思いますけれども、もうスッて個性を消しますからね、いいんですよ、もう不幸を売りにしてる番組なんですから、この番組はね、結婚なんかできなくたっていいんです。それだって私だって幸せなんですから、もうね、友人の結婚式が来月の19日にあるらしいんですけど、私はその友人の結婚式の前日で、私はもう6年間何も本当に何もないっていう状態が6年間続いたってことになりますからね、もうこれはもう克明に友人の結婚記念日を覚えられるっていう、いいんです、それでも幸せなんですから。別にそれでマウント取る人もいるでしょうけれども、僕はいいんですよそれで。最近ね、すごく共感した、初めて僕は岡田斗司夫の話で共感した話があるんですけど、岡田斗司夫のリゾートマンション理論っていうのがあって、女というのはリゾートマンションだって言ってるんですけど、これ別に男に置き換えてもいいと思うんですよ、女性の皆さんにね。岡田斗司夫が言うところによると、女っていうのはリゾートマンションで、やると言われればもらってもいいけれども、実はあんまり欲しくない贅沢品であって、いればそれで OK っていう、別に無理やり開かれたりはしないんだけれども、もらわない限り別に欲しくないなっていう、いらないっていうわけじゃないんだけれども、リゾートマンション欲しいかって言われた時に、そうですね欲しいですねっていう返事をするけれども、じゃあ努力しろよって言われたら、別にいやそこまでして欲しいものでもないっていう、その岡田斗司夫の話にすごく共感したんですよ私は。雑誌の検証とかですごい高級車が当たったとしたら、すごい喜ぶんですよ。喜んで、なんなら免許取っちゃおうかなっていうぐらいまで喜ぶんですよ。で、だけれども、じゃあゼロから高級車を買うかって言ったら、絶対高級車買わないっていう、その、恋人がいないっていうことが、ある程度一般化されつつあって、でその別にそれが作ることがゴールではないっていうね、そのそれがもう普遍化されてしまっている世の中っていうので、別にそこまで努力して手に入れたいっていうゴールっていう指標ではなくなってるっていう、その、リゾートマンション理論っていうのにすごく共感を覚えましたから、私は初めて岡田斗司夫の話でだ、それを聞いてから別に平気ですね私はね。それでまあマウント取られようがね、幸せなんだから私、別に高級車乗らなくったって。だから金持ちの贅沢品なんですよね。だから熱海とかハワイに別荘がある人が、じゃあ家族旅行行こうって言ってそこに行くと同じような感じでね、やっぱり旅行ってなるとアンパターンになるわけじゃないですか。でもフリーだったらもう日本全国世界中どこだって行けるじゃないかっていうね、金が持ってなくても一人で行って満足できるんだ、それで幸せじゃないのかって、もうお一人様ですかっていう風に店員に聞かれて、はいそうですって言って、一人で来ましたって言って、私は回転寿司に行く人間ですから、そのでも回転寿司に行って久々にビントロを食べたら満足できる人間なんですよ。それでいいんですよ。だからで、それで幸せなんだから。だってさ、リゾートマンションなんて持ってたらさ、だリゾートマンション持ってたって、だってこれから価値は下がる一方ですよ。それはもう管理費もかかるし、あ、これ以上言うとなんか反感を食らいそうなんでやめておきたいと思いますけれども また一般男性が芸能人と結婚したみたいなニュースがあるじゃないですか。スミレーのアナウンサーがあの一般人と結婚したみたいなニュースを読んでまた思いましたよ。私がこの星野源と一般男性の僕である違いは何なのかっていう放送回を過去で喋りましたけれども、それからこの番組、このポッドキャストのテーマですよ。一つの一般男性の定義を決めようっていうさ、その一般男性っていうので普遍化しないでほしいんですよ。その一般男性というワードを対応しないでほしいんですよ。一般男性かっこ一軍っていう風に書いてほしいんですよ、私としては。一般男性だってさ、だからあれですよ、昔の軍人みたいに等級で表記してほしいですよね。だから僕はさ、あのエリちゃんに中学の頃迫害を受けたわけですから、僕は中2からもずっと 3.5 軍にいるわけですよ。じゃあ 3.5 軍の皆さんが今集まってるわけでしょ。じゃあ 3.5 軍の一般男性がスミレーナと結婚できるんですかって言って、でもあの石原さとみと結婚できるんですかっていう話ですよ。石原さとみと結婚したんだって一軍の一般男性なわけでしょ。だからあのさ、だから等級をつけてほしいね。そんな 3.5 軍の皆さんからのお便りが届いておりますのでご紹介します。ラジオネームメリゴさんからいただきました、ありがとうございます。今週のメッセージテーマね、あなたがあと人生3日あるとしたら何をしますかっていうテーマなんですけれども、ラジオネームメリゴさんからいただきました、ありがとうございます。今週のメッセージテーマ、もし残りの人生が3日しかなかったとしたらどう過ごしますかというテーマなんですけれども、先日タクシーを拾おうと駅前で手を挙げると、ディアドロップ型のサングラスをした中東出身の感じの方が目の前に止まりまして、いくらと助手席の窓を開けて聞かれという夢を新年早々に見たのですが、何の暗示なんでしょうね。ピンクのおもちゃ好楽です。嘘です、私です。ピンクの着物のね。ピンクのおもちゃ好楽です。そうです、私です。さて、今週のテーマ、ラスト3日の過ごし方ですが、3日いくつかシチュエーションしてみましょう。1、私だけが3日で終わるならの場合、親族等々に迷惑をかけないように1日2日は遺品の整理などの終活、残された時間温泉に入りながら酒でも飲みますかね。映画館貸し切って巨大なスクリーンで自分の好きな映像作品をぶっ続けてみるのもいいな。2、世界もろとも終わる場合、この場合就活は省略してなるべく燃費のいい車に必要な分の食料と釣り道具などを詰め込んで、まだ行ったことのない場所に釣りでも行きますかね。世界の終焉を横目に酒でも飲みながらヘミングウェイよろしく、老人と身ごっこも一興かと。米印、この場合はワンナイトラブモカです。ヘミングウェイの世界ですよね。だからその文学少女を一緒に連れていくとなおよしですね。3、3日と言わずに3秒だった場合、ヘデもこぎます。ブンと言います。すごく人間性や深層心理が垣間見えそうなテーマで、ザキ様や他のワンマン構成員の方の回楽しみです。さて、私はこれから漢字と音読みなら普通ですが、訓読みするとなぜか卑猥になる怪名を考えるアルバイトがあるので、ここら辺で失礼しますということでいただきました。おそらくは巨大乳輪in、豆乳の新尿ですね。豆乳っていうのを訓読みにすると豆乳になりますから、豆乳のぶ女です。で、豆乳のぶ女っていうね、そんな怪病を多分考えることだと思いますけれども、 世界もろとも終わる場合はアンナイトラブが可能ですっていうね、その時だけはアンナイトラブ可能ですから、貴重ですよねこのアンナイトラブね。最後の最後、だ吉岡里帆のおっぱいを揉めるかも、吉岡里帆のおっぱい揉めるんだったらやっぱり一緒に連れてくよね、釣りにね。それ自体が釣りの可能性もありますけれどもね多分 3.5 軍には回ってこないと思うんだよねどうせ世界終焉の日でも 3.5 軍は 3.5 軍のままなんだと思いますけれども、続いてラジオネームねみだれ潮付近メスさんからいただきました。初めての投稿の方ですね、ありがとうございます。今週のメッセージテーマにいただきました。こんにちは、初めてお便りを書かせていただきます、ありがとうございます。私が3日後に死ぬとしたら、1日目に離れて暮らす家族へ別れを告げ、その後過去にお付き合いさせていただいていて、俺芸人になると消息を絶った彼へ、これを見て勉強してくださいというメッセージを添えて、絶頂用語用例辞典を送りつけます。帰宅したら葉っぱ隊の格好をしながら熱々のキムチ鍋が食べたいですおそらく絶頂用語用例辞典の中の、彼は死ぬ直前に陰夢っていう項目を引いてそのまま果ててほしいですね陰夢ね、夢を見がちな彼でしたでしょうから、2日目朝から好きなものを食べ暴食の限りを尽くします。腹ごなしに駅前にいる不審者に混ざりながら1万個2万個3万個100万個と大きな声で発声をしながら、生きてきた数年間の感謝の政権付けをし、帰宅したらアダモちゃんの格好をしてその日の終わりを迎えますほってまっかせーって言って、もう駅前で政権付けをバシバシした後に、ほってまっかせーって言いながらもう死んでいくっていうね。3日目とうとう最終日です。この日は家でおとなしくしてます。服も上下しっかり着用しています。過去に旦那が直接販売店で買ったという思い出の超ロング作品、女子高生約20名に中年男性が囲まれいじり倒されるというアダルトビデオを見ながら、ちゃんと見てるか、どうしたおいと慌てふためる旦那の胸の中で息絶えたいです。これからも楽しみにしております。お体どうかお気をつけて、ね、乱れ潮付近よりということでいただきました、ありがとうございます。総括としましては、この人はまだまだ持ってるものがあるでしょう次回のお便りも楽しみに待つことにしましょう。続いてラジオネームドラゴンクエストディルダーズさんからいただきました今週のメッセージテーマ、新年明けましておめでとうございます、おめでとうございます。ドラディルことドラゴンクエストディルダーズです。今年もワンマンマンデー様宛てに私めの陰茎カスをさらっとばらまいていく所存でございますね。今年もよろしくお願いいたします。カスっていうほど別に細かいやつじゃないんですよね。基本長文なんですよこの人だね、ぼかし入れる気ないんだもん、ぼかし入れる努力をする気がないんだもんこの人。今週のメッセージテーマということで、残りの人生が3日しかないということですか。いろいろなことが思い浮かびますね。例えばビジネスホテルのホテルウーマンさんの前で君のあそこにチェックインしますと3時間お気に入りに行ったり、はたまた田舎のバス停に住んで雨宿りをしに来た女子に私のバスをあなたの車庫に停車させていただきますというのもいいですが、私的にはやはり大東京に突き落としたい気持ちがあります。全てを滅ぼしに行くっていうね、ムジュランの仮面が来月リリースされますけどスイッチでねそれにはまず、お面屋から呪いの仮面を手に入れなければならないので、妖精を携え町を練り歩こうと思います。間違っても僕の前でオカリナを吹いたりしてはいけませんよ。時の重ね歌を吹きたいと思います。パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ これで倍速で進んでいきますからあなたの人生もう早く果てた方がいいと思いますよこれは続いてラジオネーム初代林赤ペイさんからいただきました今週のメッセージテーマ、日本全国つつうらうら西にお便りがあればテポドン打ち込みに東にお便りがあればテポドン打ち込むワンマン構成員の私でございます。あの別に私が名乗ってるわけじゃない、私が決めてないんですけど、なんかワンマン構成員っていうあとは一人歩きしてるんですけど、構成員っていうより工作員な感じがしますけれども、あの僕自身は絶対に自分のリスナーに対して〇〇みたい〇〇なみたいなあのやつつけないですから、自分のリスナーだけに通じるそのリスナー用語みたいな、リスナーのことをこう呼ぶみたいな、どうでしょうファンのことをどうでしょう阪神みたいに呼ぶみたいな、ああいうポッドキャスト、他のポッドキャストでよくやってますけど、あのクソだせえと思ってますから、絶対自分のリスナーに固有の名称をつけないって、あこうやってまた一人一人ポッドキャストの中で敵が増えてくるんだろうなっていう。ああまた敵を作っちまった、ワンマン構成員の私でございます、カウペイでございます。突然ですがザッキーさんは旧約聖書をご存知でしょうか。あれによると神っちゅうやつはたった7日で世界を作ったそうです。そこで私も旧約聖書に習って、ペイ約聖書で人生のラスト3日を描きたいと思います。1. はじめにペイはチンポコを握りなすった。 2. ファンザの10円セールで買った23本の動画を前にペイは命を育んだ。この命っていうのはおそらく生き絶えてると思うんですけどもね。3. 昼には時間停止もの、夜には素人もの第1日目である。 4. 次にペイはチンポコを握りなすった。 5. ファンザの10円セールで買った23本の動画を前にペイは命を育んだ。これもおそらくティッシュの中で力尽きてると思うんですけれどもね。6、昼にはマジックミラー号を、夜には戦隊ものを、第2日目である。7、次にペイはチンポコロを握りなすった。8、ファンザの月額会員であることを思い出し、20万本以上の動画を前にペイは命を育んだ。おそらくこれはゴミ箱の中でカピカピのイカの匂いになってると思いますけれども。9、昼にはハスミクレア、夜にはつぼみを、第3日目である、そしてペイ約聖書の最後にはこう締めくくられております。ファンザの10円セール外れが多かったな。以上林家カウペイでございました。つぼみで抜けたならいいじゃねえかよつぼみが最後花開いたんならいいんじゃねえかよっていうふうに私は思いますけれどもね。1000円カットのお姉さんってやつがすごくいいなと思いました。あれを10円の破格で売るっていうのがね、ファンザも大きな賭けに出たなっていうふうに思いましたけれども、ポッドキャスト界に多くの敵を作った私で、また今日も敵を作ってしまった私は、あのセルフでね、1000円カットで空いてもらおうと思います。1000円なのに10円なんですけれども、コーナー、誰が言ったか知らないが言われてみれば確かに聞こえる空耳アワーのお時間がやってまいりました。私は割と隠喩を好む人間なので、もう相撲の技でいうところのもう諸出しですよ。諸出しが多く なりつつありますので、モザイクのかけ方をちょっとモザイクをかけてほしいなっていう作品が多く投稿されているんですけれども、空耳アのお時間がやってまいりました。このコーナーでは既存の楽曲のこの部分がこう聞こえちゃったよという病的な、お便りを募集しているというコーナーでございます。それではまずご紹介しましょう。ラジオネームドラゴンクエストディルダーズ、空耳屋はクリスタルキングの大都会で、果てしないというところがこう聞こえたそうです。でん、あーあー果てました 何の報告なんだよ報告なんですよこれは勢いに任せてますが勢いに任せちゃってますね。続いてラジオネームドラゴンクエストディルダーズ、ドラディルさん火がついちゃってますけれども、デビルマンのテーマ、あれは誰だ誰だ誰だっていうところがこう聞こえたそうです。これはあの補足情報で、初体験をする男の揺れる心っていう補足情報がついてますけど、それを込みで聞いていただきたい。あれは膣だ、はめるか、なめるか。ど、あの、青少年、なんだし、この青少年の、あの、青少年が抱く、ふんだんな、あの、性に対する知識を込めたような歌詞は。これ自分の妙技をあのビデオで学んだ妙技をデビルカッターは今砕くとかって言うんですかね、知ってる最中にね今日ザメですけどね相手としては、ね、続いて火がついちゃってますから、ラジオネームドラゴンクエストディルダーズさんからいただきまして、空耳屋はテレレレレレレレレレレレでおなじみのオラリー、オラリーっていう時点でもさ、もうもう大体想像つくんですけど、替え歌が元歌、オラリーオラリーどこですかというところがこう聞こえたそうです。オーナニーオーナニーありますか。もうだからもう諸出しなんですよもうモザイクをかけてくださいそろそろそろそろそろそろ固有ざまりのモザイクをかけてくださいこれが大量にさ、これさ、すごいですよ。お昼の時間帯にですよ。12時、お昼の休憩なんですよ、これ、おそらく。1月22日の12時ぐらいにね、これ2分間かけてこれ送られてきてるんですよ。どうかしてるんですよ、この時点で。続いて、ドラゴンクエストディルダーズ。ビーズで衝動。これ、元の歌詞が書いてないんでどっかわかんないんですけど、多分あ最後のとこだと思うんですけど、あなたのぬくもりがくれる衝動のところだと思うんですけど、これ陰的に、こう聞こえたそうです。節度を持って安全運転で行動これは下ネタじゃなくない時点で僕はもうすごく評価が高いですよ、僕の中では。この節度を持って安全運転でシャードウがコーダウンになってますから、これはあのおそらく交通違反が多い県にお住まいなんでしょうけれどもね、この時点で僕はもうとても好きですね。なんかもうドラディルさん一周回って下ネタじゃない時点で僕はもう好きになってきましたよね。これこの路線でいけますよ。自信持ってください。下ネタに頼んなくていいんですよ、ドラディルさん。これ結構いけてますよ、これ。続いて、ビーズの衝動。多分これ元歌が書いてないんですけれども、元の歌詞があなたのぬくもりがくれる衝動のところだと思うんですけど、陰的にね、またね、こう聞こえたそうです。陰謀を掲げ沈まれと拡散拷問水戸拷問の方の偉い偉い、もう水戸拷問の方の拷問って書いただけで僕はもうあの旧大手をあげたい人のお便りに旧大手をあげたいあのアンナルの方の拷問って書かなかっただけで僕は本当旧大手をあげたいですよ今 自信持っていいですよ。僕はもうこのお便り好きですよ、これ。続いて。ラジオネーム、ドラゴンクエストディルダス。その耳輪は、ビーズ衝動。あなたのぬくもりがくれる衝動のところがこう聞こえたそうです。形跡が苦しみをくれる尿道素晴らしい、もう衝動三部作衝動三部作ですよ、これは。尿管結石って本当お産ぐらい痛いって聞きますからね、本当笑ってる場合じゃないんだよ本当に。続いて次はもうあれですね、小中学生のあの持て余した性表現をふんだんに誇張したような歌詞になってますけど、ラジオネームドラゴンクエストディルダーズ、ソラビビアはこの木なんの木、元歌この木なんの木、南こうせつさんですね。元歌がこの木なんの木、気になる木というところがこう聞こえたそうです。この木なんの木、古ぼうき。うまくいってたのに。
うまくいってたのに。
やっぱり、やっぱりあの、モザイクがあの、くるぶしぐらいにしかかかってないっていう。もっと自信持っていいですよ。本当にもうね、下ネタに頼らなくていい。続いて、ラジオネーム、もう今回もこの人ばっかりですよ。ラジオネーム、ドラゴンクエストディレクターズ、空耳屋は、サザンオールスターズ、津波。
風に戸惑う弱気な僕というところがこう聞こえたそうです。車線に戸惑う賢者な僕
津波はもう収まってるだろうがよもうそん時には収まってるだろうがよっていう、もうどうしようもない感じですよね。続いてラジオネーム、ドラゴンクエストディフト、火がついちゃってますね。同じ日の15時39分に届いたお便りですけど、ずっと考えてたのか人間っていいな、僕も帰ろう家へ帰ろ、でんでんでんぐり返してバイバイバイというところがこう聞こえたそうです。僕のハメよお家でハメよ、まんまんまんぐり返してファイファイファイ
何のファイトなの
昔あのイケボっていいなっていう替え歌を僕作ったことがあるんですけど、やっぱりこのでんでんでんぐり返してってところの替え歌はみんなもう完全に頭に浮かぶのは同じ思想なんだなっていう、このお便りで分かりましたよね。続いて、ラジオネーム、ライスは浜みなりの靴下。これ許しちゃったらもう何でもありになっちゃうんですけど、元歌、ゲームボーイの起動ピローンというところがこう聞こえたそうです。チローンだからこれ許しちゃったらもう何でもありになっちゃうんですけど、ラジオネーム、来世は浜辺の靴下、ゲームボーイの起動、ピローンっていうところがこう聞こえたそうです。ジロー なんでもありになっちゃうんだ続いてラジオネーム、ドラゴンクエストディルダーズ、空耳アワ、元歌が夕方クインテッドの夕方クインテッド夕方クインテッド夕方クインテッドクインテッドクインテッド、そりゃいろんな色塗っちゃうぞ、ラララ走って転んで笑っちゃおう、お腹いっぱい ぱいいい気持ち、気がつきゃほら秋の月が出る、夕方ミュージック、夕方ミュージック、夕方ミュージック、ミュージック、ミュージック、夕方クインテッツっていうところがこう聞こえて、もうだからこれもう一つのお便りぐらい長いっすけど読みますけれどももう40分超えちゃったじゃないのっていう、この部分がこう聞こえたそうです。ゴーカンザクインテッド、ゴーカンザクインテッド、ゴーカンザクインテッド、クインテッド、クインテッド、そらハメ撮りアナルでいっちゃうぞ、ラララ絵の描きペニスでヨガあっちゃおう、生はやっぱりいい気持ち、気がつきゃほら中から溢れ出る、少女もいいね、君もいいね、塾上もいいね、いいね、いいね、ゴーカンザクインテッド、新年明けましておめでとうございますって書いてありますけど、これを歌う私の気持ちになってください本当に1月からこれを歌う私、歌わされる私の気持ちにもなってください
ふるさとに六頭許してください、東京というところはそんなに甘くないということがよくわかりました、
しらけ通り飛んでゆくになっちゃうじゃないですか、もう親は泣いてますよラストラジオネームメリゴ、玉木子空耳アワー、元歌、これ私半年ぐらい読まなかったんですすいませんね、見落としておりましたが、半年寝かせてんのこのメリゴさんのお便りですけど、元歌玉木浩二田園、元の歌詞が、火だまりの中がむしゃらに走る僕、ソロマンハッジで頭抱えてた君、からのミルク瓶にタンポポ刺すあいつ、道を外れちゃって途方に暮れるあの子、というところがこう聞こえたそうです。暇持て余してがむしゃらにこする僕、そろばん弾いてもだえてた君、からのみくびにちんぽこさすあいつ、親に見られちゃって塔にくれるあの子 もう暇を持て余しすぎちゃってるからこういう歌詞ができちゃいましたねそろばん弾いてもだえてた君ですよ私のことを言われてるのかっていう、そろばん先を持ってますけれどもからのミルク瓶に、からのっていうのがいいですよね、からのミルク瓶、からっていうのと、そろばん弾いてたもだえてた君からのミルク瓶っていうのがなんかかかってる感じがすごくいいんですよねチンポコさすあいつ、親に見られちゃった途方に暮れるあの子、もう本当にこれ生放送でも一回言いましたけど、あのミルク瓶を携えてやってくる女の子が青田のり子であってほしいっていうふうには切に願います。以上空耳アのコーナーでございました。
のののボクシーというものが大事な
そんなわけでボクシーは若者の全体を刺激するという結論、今度は非常に面白いです。それではまた来週。
このボクシー討論会はザッキーのワンマンマンデーの提供でお送りしました。
ボクシー
はい、ワンマンマンデー、今週も終了の時間が近づいてまいりました。いや、今週も皆さんからゴミのような文章がいや、もうゴミって言ってますけど、ゴミ私にとって財産ですからね。いや、
先週もあの廃品回収が街のどこでやってるかわからないっていう謎の夢を見まして、で、うちの町の靴屋さんかうちの親戚のおじさんのうちか、あとあの友達の家のどこかで廃品回収がやっているっていう、そういう夢を見て、でその夢の中でどうやら僕はポケモンらしいんですよ。で廃品回収やってる場所をそう空から、見つけてこいっていうトレーナーのうちの死んだじいちゃんが命令されましてで、どうやら命令に従わないと僕の、お尻にコンセントがついてるらしいん でコンセントの、尻尾を思いっきりギューって死んだじいちゃんに引っ張られるっていう、僕は空を飛ぶをこう使いながら配信回収を街の中でどこでやってんのかなーつって言ってピジョットになって見るんですけど、ピジョットに尻尾はないと思うんですけど死んだじいちゃんにギューって引っ張られるっていう夢を見て、でハッと起きたら空き瓶をガシャガシャってする音が外から聞こえましてね、すごくない、家の前にちょうどタイミングよく配信回収の車来てんの超怖くないっていう、そういう夢を見ました。まだまだ皆さんからとのお便りお待ちしております。日頃のゴミを投げ捨ててください。ではまた次回。この番組はザッキーとリスナー皆様の声でお送りしました。